日陰者ラジオ1日目、宮本です。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやお話ししている番組です。
はい、ということで第1回目1日目よろしくお願いします。
お願いします。
そうね、あの1回目っていうことで軽く自己紹介、宮本で大阪で住んでる25歳です。
はい、舞です。島根に住んでる今年25になる人間です。
人間です。はい、まあ、大阪と島根からね、あの同年代の25歳2人が何か、まあ、タイトル通り日陰者の2人が何か喋ってるという、はい、ということで第1回目なんだけど、なんかあのまあ特テーマ的なものでね、小学生の頃に10分休憩っていうのがあったと思うんだけど、
うん、
あれ今思い返すと、
うん、
舞さん何どんなことしてた？
え？
な、
うん、
なんか最近その仕事してて。
うんうん、
仕事をしてると大体の人ってまあ45分休憩から1時間休憩じゃん、一般的なものやったら。
お昼休み？
そうそうそうそう、ごくごく一般的な休憩時間、うん、でその時にまあ僕はその普段仕事の休憩時間っていうと昼ご飯食べた後に、うん、まあラジオを聞いたりとか、あるいは見だめしてるネットフリックスのドラマとか一本だけ消化したりとか、そういうことを、
うん、
して、まあ大体30分から1時間ぐらいそれで1本終わるっていう感じでなんだけど、舞さんは仕事の休み時間とかは何してる？
私も普通にご飯食べて、
うん、
歯磨いて、
おうおう、
でも食べるのが自席だから基本的に席にいる。
ああ、
で、スマホいじったり、
うん、うん、食堂か、うん、
食堂がなくて、あの仕事の席で食べる。
あ、そうなんだ。
うん、
仕事の席でということは、うん、仕事をして休憩時間になったらその場所で昼休憩っていう感じになる、
うん、そうそうそう。
ああ、
だっけね。そう、一応窓口、昼当番があるんだけど、
うん、
私の席ってなんか窓口があって、
うん、
近いの窓口と。
ああ近いね。
そうだけど、ね、やっぱお客さんが来ると昼でも出ちゃう。
ああ、え、お客さんから見える場所なんっていうことは？
見える見える、丸見え。
あ、でも全然その、例えばスマホとかいじってられる場所ではあると。
まあ昼休憩と知らなかったらちょっとなんかあんまり良くないかも。
ああそうなんだ。
うん、
うん、まあそれでね、その仕事してて思ってさ、その1時間休憩って舞さん的にどう、長い短い？
普通、普通。ちょうどいいんじゃない？
ちょうどいいか。いや僕も全然1時間休憩でさ、まあちょうどドラマかラジオか最低1本は消化できる時間だからさ。
結構すごいよね。
そうか、うん、まあ全然有意義なんだけど、
うん、
なんかちょっとねふと思ったのがね、小学生時代の休み時間って、
うん、
多分10分休憩がまず一つあったと思うね。舞さんの方、うん、島根県ってどうだった？10分休憩、
うん、
なんかね、その僕が思い返してみたら、その10分間何してたかってちょっと思い返してみたら、
うん、
小学生の時は運動場で10分間、うん、あのドッジボールに命かけてたわってちょっと今ふと思って
10分で？
そう、10分で、そのチャイムが鳴って、うん、まあ先生に起立の礼って言って礼するじゃん。
うんうん、
で練習した後、そのドッジボールを、まあ、毎日やってる友達、うん、当時の知り合いがダッシュで校庭に出て行って、
うん、
で元々書いてあるコートに、もう、まあ、 チーム自体は全然決めてはないんだけど、もう流れでなんとなく A と B に分かれて、
もう
ささっとじゃんけんしてボールの主導権だけどっちかささっと決めてすぐに始めるっていうのを何か6年間続けてた記憶があんねん。なんかチャイムが鳴って外出ていいよってなったタイミングでみんな必死になって外出ていってドッジボールをしてたねんな。でその10分が終わったらチャイム鳴るじゃん。チャイムが鳴ったらもう本当にまたダッシュで教室戻って、多分45分の授業だったと思うんだけど、
45
分の授業はあの僕らにとっての休憩時間やったっていう。
授業が休憩時間なんだ。
そう45分授業中に休憩して10分休憩と、まあ、昼休みの20分ぐらいの休憩とかに命を懸けてたっていう。
いやだってチャイムが鳴ったらさもうダメじゃん。
それねなんかうちの小学校って、
うん、
外でチャイムを聞いて教室に戻って、うん、でまあみんな集まったらじゃあ授業始めようかっていうようなノリというか、感じやったから、チャイム鳴ってからそのチャイム鳴るまでのフルの時間を使ってたっていう感じやけど、舞さんの方どうだった？
いや私のとこは多分、チャイムが鳴ったらもうすぐ起立みたいな。
ああ、小学校でも。
小学校でも起立みたいな。
いや当たり前なんだけど、でもうちは全然そうじゃなかったからさ。
ああ、そうなんだ、
そう。中学校はね、ちょっと、また違って、チャイムが鳴ったら普通に起立っていう感じだったんだけど、小学校は6年間はチャイムが鳴ったら教室へっていう感じだったわ。
でもさ低学年の時はさ、教室が1階とかにあるからいいじゃん。
ああそういいね。よかった。
なんで
だってよかった。いや階段駆け上がるのが、なかなかしんどい。なかなか手間やったけども。
そうだよね。だって6年生とかなったらもう4階とかじゃん多分。
そう4階だったはず。確か6階ではなかったはずなんで、4階ぐらい。
でもこんな感じがする。
だからヘトヘトになっている状態でなんとか階段を駆け上がっていって教室に戻るっていうのをやってたわ。
すごいな。
まあ元気があり余ってた時代やで、ね、もう今例えば仮に仕事をやって1時間休憩ですよってなったら、もしそんな例えばドッジボールとかバスケとかできる環境があってももうやらんわって普通に思う。今の年ではちょっとっていう、普通にしんどいわってなるけど。体力がね。舞さんはもう10分休憩は何、例えば本読んでたりとかそんな感じやった？
そんな感じだと思う。だって、10分でチャイム鳴るまでの間ってもう教科書をしまって出してみたいな感じじゃん。
そうやでな。なんか今考えると動けないよね、あれ、10分って。
10分じゃ無理だわ。
なんか当時の僕らの、なんかドッジボールを、なんか、に命かけてた集団は、時間がちょっと感覚がおかしかったんじゃないかって思うわ、本当に。全然ね、その10分間机で突っ伏してる人とかもおったと思うし、本読んでるだけとか、隣の教室行って少しだけだべってるっていう人もいたと思うけど、なぜか僕らの代は、ドッジボールに命をかけて、その中で、なんていうの、活躍できる人が、その後の学校生活内での発言力にニアリーイコールになってたっていう。
そうなんだ。
そう。
ドッジボールの活躍と関係あるんだ。
そう、関係あんねん、学校生活って。なんか知らんけど。そこで活躍できる人が、例えば運動会に誰がどこ出るっていう 話になった時に、
もう
こいつはドッジボールがうまいからちょっと話を聞くかみたいな、ちょっと言い返せみたいな、なんとなくそういう空気になったりとか、説得力もあるしなみたいな空気になってたかなっていう思い出でした。うん、うんうん、結構ね、多分男性はあるあるな感じするんよ。小学生って、
うん、
なかなかね、そのなんていうんかな、授業でテストでいい点取れる子よりも、
うん、
休み時間や体育の時間に、
うん、
目立つ活躍する子の方が、
あ、
なんていうかリーダー的存在になってたし、人気者でもあったかなって思うわ。
ああ確かに運動ができる人がなんか目立つ感じはあるかも。
うん、そうそう、そんな感じがあったわ。
うん、あ、私はあんまりわかんないや周りを見てなかったからちょっとよくわかんないけど
見てなかったか、
うん、周りに興味なかったから。でもこの話聞いたら宮本さん結構なんかそういうわーわーした集団にいる感じの。
そうなんだよ、その小学生の頃はそうだったはずなんだけど、うん、なんか気づいたら転落してたっていうねまあ、があるんだけどなんかね、一個その割とこれも小学生時代の話で、
うん、
一個まだ未だに記憶に残ってるちょっとトラウマっぽいものがあって、
うんうんうん、
なんかね、ある日体育館の授業で、
うん、
まあ30人ぐらい男の子女の子15人ずつで授業をやってて、
うんうん、
ある時先生が全員縄跳び持って体育館で等間隔にみんな広がってって言って、
うん、
でまあ広がって、で今から普通に前飛びって言うんだっけ、普通に前に回してジャンプする飛び方あるじゃん、普通の、
うん、
あれをみんな一斉にやってもらって、
う
ん、誰が最後に残るか競争しましょうっていう授業があったり。
あったかも、
うん、あれね、小学生やったらめちゃくちゃ燃える展開やね、あれは、うん、もうめっちゃ気合いの入るすごい楽しい授業をやってだね、あれが、
うんうんうん、
それを最初にその授業をや始まって、まあ、みんな一斉にジャンプしだすじゃんか、
うん、
当時、まあ、まだ僕はそのなんていうか、多分たまたま生まれ持ってある程度運動ができる子供ではあったねんな、小学生で当時としては、
うん、なるほど。
だから結構最後まで生き残る、うん、生き残り続けることができて、
うん、
で結果的にね、気づいたら僕と、うん、でもう一人女の子と二人の一騎打ちの勝負になってたんよ。ずっと飛び続けてて、他の人はもうみんなアウトになってしゃがんでるんやけど、
うん、
で二人でずっと飛び続けてて、うん、まあ、これ本当にいつ終わるんだろうなみたいな空気に若干なってきた時に、
うん、
授業のチャイムが鳴ったねんな。
あ、
で授業のチャイム鳴って、あ、これは終わりかって思って、うん、僕普通に縄跳び止めて、
うんうん、
で横見たらその女の子はまだ全然普通に飛んでて、
うんうん、
でそこでその体育の他人の先生が、
うん、
あ、宮本くんがここで止まってしまいましたって言って、なんかその MC ばりにすごいなんか喋、うん、って、で丸さんの勝利です、うん、皆さん拍手をっていうね、歓声が上がって、うん、あ、そうか、そのチャイムが鳴ったら授業は終わるけど勝負はまだ終わってなかったんだみたいなので、そこで僕は挫折経験を味わって
挫折経験
そうそう、チャイムが鳴って授業は終わったかもしれんけど戦いはまだ終わってなかったんだなと。
あ、
でその後はね、その女の子はなんと、うん、まあ、ある程度知り合いではあったから、今では普通にそこそこ頭のいい国立大学を出て、そこそこ頭のいい企業に行ってるわけよ。
へ
え。僕、一方僕はこういう日陰者というタイトルをつけてラジオしてるわけよ。
うん。
いや、小学生の時にね、そういうやはり運動神経が、その後の人生を分
かる。別れ目だったと。
そう、別れ目だったと。
いやでもどうなんだろう。でももう小学生にしてなんかそういう、うん、空気を読んだと言えると思う。
小学生にしてね、あの現代人の感性を持ってたと、
うん、
一方で勝ち残った女の子は、
うん、
あのなんていうの、その時点で成功する人間としての素質を持ってたっていうそういうことがあったわ。小学生時代がピークだったよっていう人結構いると思うわ。でも
いるかもね、確かに。
そこからはもう下り坂でしょっていう
確かに小学生の頃が私も一番元気だったかもしれない。
おうおう
なんかなんだろう、うん、ちゃんと外に出て鬼ごっことかしてた気がする
おお、そっかそっか。やっぱ全然、うん、鬼ごっことかその小学生の友達、うん、同級生とかと紛れて一緒に、うんうん、
そうそうそう
そうね。鬼ごっこは全然わかるけど、軽泥とか氷鬼って島根だぞ、どう？わかる？
わかるわかる、やってたよ。
あ、やってた、うん、え、名前も氷鬼とか軽泥とかそのままだった？
うん、そのままだった
あ、そうなんだ。なんか地域によってはさ、全然名前が若干変わったりとかするからさ、バリバリ大阪の人間と島根の人間だったら、うん、そもそも通じないんじゃないかなって思ってたけど
うん、
名前そのまんまか。
そのままだと思う、多分あとなんだっけ、なんか色鬼、色鬼っていうのがあった気がする。
あ、あったね。でもなんかルール思い出されてはあれ何ルール、どんなルールだ。
いや私もあんまり覚えてないけど、多分色鬼だから色を触ればいいんだと思うよ。
色さえ合えばいい。
うん、色さえ、その多分ね、その色を触ってしまった人はもうその鬼は捕まえることができないけど、
うん、
その色を見つけることができない人ってのはもうこう色を探しながら逃げ回るしかなくて。
あー、なるほど。
鬼を捕まえるっていうやつだと思う多分ね。
なるほどなるほど。そっか、色鬼が、うん、そうね、あの色鬼ってあれだね、あの物の色を触れとかないといけないっていうやつか、
うん、そうそうそう。
ああ、あと鬼ごっこっていうか、あの、うん、当てどんっていう遊び覚えてる？わかる？
何それ何それ。
当てどんって言って、まあ、うん、鬼ごっこは普通に追いかけてタッチするんだけど、
うん、
当てどんはボール持って走り回って、ボールで相手をぶつけて、
うん、
タッチの代わりにボールを使えるっていう、う
ん、ゲーム。なんかずるいね遠距離じゃん、ずるいずるい。
遠距離、そう、遠距離攻撃ができる、あの、リーチが、
うん、
リーチを獲得できるゲームやった。
そんなんあったんだ。
そうそうそう。まあ、球技になるから、それはそれで面白かったけど、うん、そんな感じで。
ずっとドッジボールしてたの？
7割ぐらいドッジボールしてたわ。
7割ぐらい。
7割。いやでもドッジボールも今思い返すと面白いもんで、
うん、
本気でなんていうの、プロというか全国大会を目指してるチームっていうのは、
うん、
結構戦い方が、まあ、ある意味綺麗というか戦略とかも完全に決まってて、なんていうの、みんな一列に横に並んで、ボールを受ける体制になって、
うん、
っていうのがあるんだけど、小学生の普通の人らってその、
うん、
最も勝ちやすい戦い方とか知るわけないじゃん、
うんうんうん、
だからチームワークはないわけ、うん、
ないね。
そう、チームワークがないからみんな自分が得意な、動き方しだすねんな。
うんうん、わかるわかる
、うん、それがなんていうの、逆に個性がめちゃくちゃ出てくるから、
うん、
すごい、なんていうの、混沌としてたけど、
うん、混沌
生き残る方が得意っていう人もいるし、
うんうん、
もうとにかく受ける人が得意っていう人もおったし、
うんうんうん、
コートの一番後ろ側に張り付いて、うん、こぼれ玉を毎回拾ってくれる人もおったしっていう
確かにね、結構結構個人プレイみたいな。
そうそうそうそう みんなチームワーク考えないからもう個人プレイでみんないろいろやってたっていうことが、うん、まあまあ面白かったっちゃ面白かった。
うん、難しい。そう言われればやるね、小学生はやってたかも。
そうね。
え、宮本さんは投げる人？ちゃんとボールを。
いやもう全然肩が弱かったから、
うん、あ、
もうどちらかというとその、サポート
サポートサポートする人
サポートする人やったサポートする人やったわ。そんな正面からそこそこ体格の大きい人が振り下ろされるボールなんて全然取られへんかったから、
うんうん、
でも振り下ろして投げてくる身長の高い人って、
うん、
大体角度が急な場合が多いから、
うんうん、
結構ね下がってたらバウンドして取れるっちゃ取れるっていう、う
ん、あ、そうなんだ。
そうそう、拾い球をね、僕は後ろで毎回回収してたっていう、うん、
回収係
回収係やってて回収して自分のチームの割と投げるのが得意な人に何とかしてもらってたわ。
わかる。ボールを渡すのね。投げてもらう。
そうそう。だからね、そのバウンドしたボールを僕がそのまま受けてもいいんだけど、
うんうん、
受けると自分のチーム内でのパスはしちゃダメだから。
あ、そうなんだ。
わざとは、そうそうそう。パスって言っても外野にパスは全然大丈夫なんだけど、
うん、
自分のコート内にいる人に自分のコート内からボールを渡しちゃダメだったね。
ああ、そうなんだ。そうだったかな。
それをやっちゃうと、なんか、うん、そんなにドッジボール得意じゃないですけど、ドッジボールやりたいですっていう人が入ってきたときに、
うんうんう
ん、なんか、強い人にボールを渡すのが当たり前みたいな空気になりがちやったから、
あ、
それはちょっと、うん、そうそう、それはちょっと違うんじゃないっていうことで、ボールを取った人が投げるっていうね、
うんうん、
まあ、割とまともなルールがあったね、
うん、
その人って。
うんうん、
だから僕はそれを逆手に取って、うん、わざと取らずに弾いてたわ。
あ、自分でキャッチしないんだ。
そう、ちゃんと自分よりも速いボール投げれる人がいるんだったら、もうわざと弾いてたわ。うん、
あ、
ちょっと取れないけど、なんとか外野に出さずにガードしました風を装って、
うん、
っていうのをやってたわ。
な
んで小学生にしてそんな浅ましいことやってたんかよくわからんけど。はい、じゃあ今回その第1回目ということなんですけど、
うん、
ものは試しに一つコーナーを置いてみようかなと思ってて、
は
い、はい、リスナーの皆さんから何かこんな過去にこういった日陰者らしいトーク、日陰者らしいネタがあるよっていうのがあったら、ちょっとお便りとして送ってほしいなっていうのがあってですね。
はいはい。はい、
で、まあ実際にどういう感じの送ってほしいかなっていうのを、ちょっと一個、こちらから紹介したいと思うので、
うん。はい。
はい。じゃあちょっと舞さん、読んでもらって。はい。
日陰ネーム、みやもさんからこっそりいただきました。本日の日陰者エピソード。家電量販店の PC マイクが並んでいる場所で、ちょうど店員が品出ししているのに、並んでいる商品のレビューを Amazon で確認する僕。
はい。っていうことで、もうまさに最近の話なんだけど、パソコンのね、接続しようと、はい、ポッドキャストを収録しようと思って、外付けマイクを買いに行ったわけよ。
うんうん、
で買いに行って、まあ、そのまさにねその PC マイクコーナーのところに店員がマイクを出してたんよ。
お
でさらにそのマイクを置いている棚のところに、
うん、
ポップがあって、
うん、
そのポップに接客が第一ですって書いてるわけやねんな。
うん
で、まあ、その店員を見てポップを見てマイク見て、うんまあ、僕が取った行動っていうのが、まあ、Amazon でレビューを見るっていう、うんこれ結構現代人あるあるだとは思うんだけれども、うん、
そうね、
うん、舞さんはどう？その店員がいてもやっぱり Amazon レビュー、
見ちゃうかも。
うん、
量販店とかって結構なんか話しかけてこない、なんか
いやそうなんよね、話しかけてくるよね、
う
ん、
そう、苦手、
だってそうそうそう、いや、 やっぱ我々はそういうのじゃやっぱりちょっとね、うん、追いかけてこないでって言いたくなるよね。
そう、うん、
ニコニコしながら追いかけてくるけど、いやもういいです、うん、いいです
そうそう、
そういいですいいですって言って通販サイトのレビューを見て、
うん、
詳しい人かどうかよくわからないけど、
うん、
よくわからない人が書いたレビューを見て判断するっていう、うん、もうまいさんはもうあれか、通販でそのまま送ってもらう。
そうだね、通販で買っちゃう。
そうか、
うん、あでもさ、親とかがさ行くとさ、
うん
うん、ねぎらない店でうちだけかな。
あやるね、やるやる。家電量販店でもさ、家電量販店の値切りってさ、値切り、うん、あれ文化なんか知らんけど、値切りっていうのさ、なんか、うん、マイクとかその手のあんまり高くない品物でもやっていいのか分かんないよね、うん、あれやっていいんかな。
そうだよね、あ微妙かもそう言われれば、
うんうん、なんかパソコンだったらさ、もうむしろ値切り前提の値段と言っても差し支えないんじゃないかってぶっちゃけ思うわけなんだけど、うん、
聞いたことある聞いたことある、値切る前提、
うん、うんうん、そう、そのやり取りすらも含めて商売みたいなところがあるかなと思うけど、こんな感じで、はい、皆さんが記憶に留めているような日陰物エピソード
を、はいはい、
ぜひぜひいます。はい。はい。では、はい、その辺の告知もちょっと舞さんお願いします。
はい。このラジオではリスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。誰かに分かってほしい自分の影の行動をこっそり送ってください。
はい。番組のメールフォームより送っていただければと思います。Twitter やブログに設置しておりますので、そちらからお願いします。
はい、また、このラジオのご意見ご感想、話してほしい事柄など普通のお便りも募集してます。メールはもちろんハッシュタグ影ラジよりつぶやいていってください。
はい、お待ちしております。全然普通のお便りも気軽に募集しているので、
はい、
よろしくお願いします
お願いします。
はいはい、ということで第1日目はこんな感じで始めたいと思います。
はい。
はい。では、バイバイ。
はい、バイバイ。